恵みをいただく御言葉は、創世記の38章27節から30節までです。創世記38章27節から30節。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時、一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのですと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。アメン。しばらくタマルの、話が続いておりまして、そしていよいよタマルがですね、子供を産みました。その生まれてきた子供はなんと双子でした。でこのタマルの話からですね、栄光の家系の女たちの話を見ているんですけども、このタマルの出産のこの場面においてもですね、天の御国を受け継ぐ人、すなわち長男の権利、祝福を一身に、またその全ての親の全財産、全土地、それは良きものを全てですね、受け取る権利を、与えられる人と、それからそれを逃してしまう人の、その、2パターンを、このわずかなところから見ることができます。今日そこからですね、皆さんが気をつけるべきことと、また皆さんがしっかりととどまり続けるべきこと、皆さんが追い求める続けることがいかに大事であるかを、今日ですね、主から教えていただきたいと思います。では一言お祈りいたします。ですよ、御国の言葉、とこしえの永遠の国から来られ、そしてこの地上において私たちのためにその永遠の命への道を開き、天の御国の門を開き、私たちに対して手を差し伸ばしてくださっておられるイエス様、今私たちは心をあなたに集中して向けて、そしてしっかりとこの天の御国を受け取る私たちでありますように、今この語る唇を清めてください。主イエスの血をこのしもべに塗ります。主イエスの血を回収一人一人の上に塗ります。主イエスの血をこの空気に、イエスの血をこのすべてに塗ります。イエスの清めに預かったことを主イエスの御名で宣言いたします。イエスよ、今日あなたの命をあなたが存分に語られてください。このしもべは器に過ぎません、管に過ぎません。主イエス様、あなたがお語りください。そして生徒たち一人一人に必要な命をあなたが届けてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。世の中にはですね、いろいろなお父さんやお母さんがおりますね。男女の出会いがあったがゆえに、お父さんお母さんが出会って、そして結婚して、それで子供を産むに至って、そして皆さんが今いるわけです。本当にそのお父さんお母さんの出会った慰めを聞くとですね、心を、温まる話が聞けたり、それを聞いているこっちがですね、ちょっと気恥ずかしくなったり、そういう嬉しくなる話は多いんですけども、 でもその男と女の話は必ずしもですね、そういう心温まるものではないこともありますね。今私たちが生きて生まれてる、お父さんお母さんが愛したその結果生まれたこともあれば、そうでないことも世の中にはあるわけです。でこのしばらく見ておりますユダとタマルという父母という観点で見ればですね、その、本当は、ユダとタマルは義理の父と義理の娘というそういう関係の間で、子供が生まれる、そういう形ですので、慣れ初め話としては、ちょっと良くない部類に属する、話で、人が聞けばうんって眉を潜めるような、そういう話でしたけれども、でもですね、聖書の醍醐味はそんな最悪の馴れ初めで生まれた子供であったとしても、その子供でもですね、祝福の代名詞になるんですよ。このタマルの子ペレス、彼は後にですね、イスラエルの中で祝福のやり取りをするその代名詞になるんです。ルツ記の4章12節の方を見ますとですね、ボアズがちょうどルツを、めとりますと、公に宣言した時に、そこの門にいた人々を、その町の人々が、彼らを祝福して言う場面があるんですが、ルツ記の4章10節、11節からお読みしますと、すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは商人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように、アーメン。もうタマルとユダ、この二人のその馴れ初めと、また、タマルが遊女のふりをして、それでユダに身ごもらせた、そういう話はこのイスラエルの民全員が知るところであるんですけども、でもなんとイスラエルの民のその祝福の代名詞になってるんですね。このタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように、ペレツ、タマルがユダに産んだペレツの家になりますようにって12節に書いてありますね。そうです。なぜかゼラフは出てこないんですよ。ペレツが出てくるんですね、双子の、ペレツとゼラ。ちなみに、ペレツの方が、先に出てきたんです。先に出てきたといっても、手だけ先に出て、でその手に赤い印がつけられて、でもそのまま出てこずに引っ込んでですね、でそれで、それを割って入って、で先に出てきた方が、ペレス でその、手にその赤い印がつけられて後に出てきた方が、ゼラフですね。要するに割って出た方、そのペレツの方だけがですね、祝福の名前になってるんです。本当にこのことは驚きですね。どんなに、両親が悪い行いをして、でそれで、それの結果生まれてきた子供であっても、でも栄光の家系になるんですよ。それが祝福の代名詞になるんですよ。あんなにいっぱい祝福されたあのタマルの子ペレツみたいになりますようにっていう、そういう風になるんですね。これが神の国の醍醐味です。皆さんもですね、イエス様を信じるのであれば、どんな成り立ちであっても、どんな生まれであっても、どんな育ち方をしたとしてもですね、全く関係なく、ただ神によって新しく生まれ変わるようになっている、それが御国の福音です。ヨハネの1章12節にこう書いてあるんです。 ヨハネの福音書の1章の12節と13節です。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。イエス様を受け入れた人々、すなわちイエス様の名を信じた人々は神の子供とされる全権利が与えられているんです。神の子供としての全権利、ね、相続財産もそうです。また、名前もそうです。またその権威もそうです。全権利が、神の子供としての権利が与えられる。そしてその人々はですね、もはや血によって生まれたのではない、肉の欲求やまた人の意欲によってでもなく、まあ、これ原文そのまま訳すと男の欲望によって生まれたのではない。だから人間の何かうごめく欲望によって生まれるのではなく、ただ神によって新しく生まれたものとされるんです。イエスさんを信じた人は以前の遺伝的な何か呪いとかそういうとは一切関係ない。親が何か宗教的まじないをしてそういうのも一切関係ない。イエスさんを信じたらもうそういった人間の何やかや肉の行いそういったものが全部キャンセルされて、ただ神によって全く新しく作り変えられた神の子になるんです。神さんは悪魔サタンよりはるかに強い、もう月とスポンよりもはるかに、ね、もうゴミ以下、サタンゴミ以下ですけれども、とにかくですね、神によって生まれたはそういうものです。人間的な以前のものは一切過ぎ去って全てが新しくされる、それがこの福音の醍醐味ですね。皆さんによかったですね、福音を聞いて信じていて。ただしですね、聞いて信じてそれを保ち続けることが大事なわけですね。それはですね、世の中の暮らしをしているうちに、まあ一時の感情ではその御国の言葉を聞いて盛り上がるんですけども、でもやっぱり世の中の方がいいやって言って、で、ね、以前の生活に、ね、のんべんだらりともう、好きなことをやって生きるんだっていう、そういうふうに戻ってしまうとですね、ちょっとそれ危ない傾向です。永遠に祝福を逃す危険性があります。この、今日のその、タマルの2人の子ペレツとゼラ、その中からですね、そのどういう人が危ないか、またどういう人が祝福をつかみ取るか、それを見ていきます。創世記の方に戻りまして、このタマルが、出産する時が、来た時、その体内には双子がおりました。でその助産婦はですね、最初に出てきた赤ちゃんのその手の方、ね、手だけが出てきた赤ちゃんがいるんですね。でこっちが先だということで、赤い紐で印をつけました。まあ、当時も現代もそうですけれども、要するに、一番最初に生まれたかどうかが、まあ、それが長男でになるか、まあ、長女になるか、そういう、違いがあるわけですね。で、最初に手が出てきた方がこちらが長男だという印をして、そして真っ赤な糸を結びつけたんですが、しかしその手に印つけられた子はですね、まあ、お母さんのお腹の中の方が居心地が良かったのかどうでしょうか、とにかく戻ってしまったんですね、お腹の中に。でその戻ってる間にもう一方の双子の男の子、もう一人の方が出てきて、そちらが先に生まれてきました。そういうわけで、この先に生まれてきた子の方はペレツという名前が付けられました。まあ、ペレツは割り込むという意味ですけれども、でもう一人のその、手だけ先に出して、まあ、赤い紐が結ばれた方がまた、まあ、結局はですね生まれてくるんですね。いくらお母さんのお腹の中が居心地が良かったとしても、でもいずれ生まれてこなくてはならないんです。でその後に生まれてきた方はゼラフという名前でした。まあ、これは輝きという意味です。 赤い印、赤はですね、長男の印ですね。また力の印です。でそれで、ゼラフという名前を付けられたんですけども、このゼラフもですね、損をしましたね。先に手が出てきたんですから、そのまんますって生まれて出てくれば、もう長男として、このイスラエルの王族の家系を、受け継ぐことができたんですけども、イエス・キリストの系図の中に名を連ねたのは、結局ゼラフの名はなく、このペレツの方の名前があるんですね。そのまま出てくれば栄光の受け継ぐことができたものをでもそれを奪われてしまったんですね。割り込んで先に生まれてきたペレツによって、このことはですね、皆さんにとっても本当に気をつけるべきこと、私たちへの警告です。戒めとして私たちはこのことを受け止めなくてはなりません。世界には教会に通っている人はいっぱいいます。でも教会に通っていればみんながみんな天国に行けるってもんじゃないっていうことはもう、しばらく皆さんはご存知ですね。教会通いをしていてもですね、イエス様通いをしてない人は天国に入れないんですね。この、ゼラフ、彼はひとたび世に出てきました。そしてそのお母さんのお腹の中という世界から一気に広い世界というところに出てきて、そしてその世界では先に生まれてきた方の、子供が長男としての権利、その土地も全財産もまた栄光もそのまま受け継ぐことができる。でゼラフは、そのまま出てくればそれが約束されている世界に、片足突っ込んだんですね。片手を突っ込んだんです。でそして印までつけられました。これが長男だという印がつけられたんですが、でもゼラフはお母さんのお腹の中に、戻ってしまいました。世の中のキリスト者の中にはですね、ひとたび新しい世界に突っ込んだ人があります。イエス様を信じて天国という新しい世界に、片足を突っ込んで、片手かもしれません。とにかくそれで救いの印である赤い印がつけられました。イエス様の十字架の血をですね、そうして救われてもう天国にそのまま行けば、そのまま普通にそのまま生きていれば天国に入れてるように、でもなぜか世にですね、肉に戻ってしまって、やっぱりこの世の方がいい、居心地がいいということで、天国に片手を突っ込んでるのに、でもまた世の中に戻ってしまって、そしてその天国の全ての栄光を逃してしまうという、教会通いをしている人たちがやはりいるわけです。これは気をつけなくてはなりません。ゼラフは手を引っ込めずそのまま出てれば本当に栄光の家系に自動的に登録されていました。私たちもイエス様を信じて十字架の血潮の赤い印がつけられた以上ですね、もうそのまま行けばですね、天国行きは確実なんですが、でもそこからやっぱり以前の世の生活の上や、教会で教えられている教えちょっと嫌、だな、めんどくさいな、退屈だなということでそれをやめて世の中に戻ってくるのであれば、その天国のあらゆる栄光を逃してしまうんです。そして、その人の後にですね、イエス様を信じて、あ、この救いは福音は素晴らしいということで、そういう人にですね奪われていってしまうんですね。聖書にはそういう人がまた他にもおります。ヤコブの兄エサウもそうでしたね。彼も長男の権利が与えられたにもかかわらずそれを軽んじました。ソロモンの王に敵対した、ヤロボアムもですね、ひとたび神様からですね、私はあなたを大いなるものとし、あなたの子孫を祝福しよう、王家を誕生させようって約束したんですが、でも 彼はたった一代でですね滅んでしまいました。主のその約束を軽んじたからです。主からですね祝福の約束が与えられる人がその祝福をですねしっかりと受け止めてそれに重んじてそれに歩むのであればその人は確かに祝福を必ず受け取りますけども、でもその人がそれを軽んじてですねそれを跳ねのけて、でそれでやっぱり世の方がいいや、やっぱり誠の神よりもなんか偶像を拝んでた方が、楽だ、そういう人はですねこの永遠の祝福を逃してしまうんですね。ヤコブの兄のエサウもその長子としての権利を軽んじて一杯の食物で、レンズ豆の煮物です、それが欲しいっていうのでもうお腹がペコペコだ、もう今にも死にそうだ、もう長男の権利なんていいからその、赤いのが欲しいんだ赤いのがっていうこと でそれで彼は赤いというあだ名がつけられちゃったんですね。エドムという名前、エドムという意味は赤という赤いという意味です。でそれで、エサはその一杯の食物のために長男の権利を軽んじたがゆえに長男の権利が奪われ、そして後にはですね祝福まで奪われてしまうんです。本当に長男の権利として長男の祝福を得るべく人はですね神様に守られて、たとえ誰かが、その何か企みを起こしてですねその祝福を横取りしようとしても主はそれを許さないんですが、でもエサウの場合は奪われることをそのまま主は許しました。エサウが俗悪だったからです。イスラエルの民はあるですね、力強い占い師というか、バラムというものがですね大金を積まれて呪おうとしましたが、でも結局主がそれを許さず、呪うどころかかえって祝福を与えてしまうんですね。このように本当にですね主に祝福されて、そういう祝福されるその土台がある人、祝福されるに足りる品性の持ち主の人はたとえ誰かが呪おうとしても呪うことできないんです。かえって祝福されてしまうんです。皆さんがこのエサウのように一杯の食物と引き換えに、あるいは世の肉欲のためにそれと引き換えに永遠の栄光を売り渡してしまうようなことがないようにしましょう。皆さんに対して天の御国が手を差し伸ばしている時があります。天国が皆さんに向けて門を広くですね広々と開いて、さあ入ってきなさいって、そういうふうにですね天国の側が皆さんに誘いをかけている時があります。その時どうか皆さん傲慢になってそれを跳ねのけることがないようにしてください。私はですね街を歩いててティッシュ配りの人がいるとですね、ちょっと今日は機嫌が悪いからもう顔面を固くなりして怒った顔して取りすぎようとか、そういう傲慢になってしまうことが、あったんですけども、天の御国は皆さんに対してどうか来てくださいってあたかもお願いしているかのように感じる時があります。実際多くの宣教師たちはこの福音を受け入れてください、福音を受け取ってそれで天国に入ってください、そういうふうにですね言うんですけど、でもある人々はそれをなんかティッシュ配りみたいに感じてですね、俺嫌だよ、ちょっと今日機嫌が悪いから嫌だ、ちょっと今日機嫌がいいから話聞いてみようかな、話聞いてあげようかな、そういうですね傲慢な態度を取っていてはなりません。天の御国はこの地上においては確かに皆さんに開かれております。早く救いに入ってきなさいと主はですね両手を挙げて皆さんを誘っています。でも終わりまでですねそれを傲慢になって拒み続けているとですねやがて取り返しがつかなくなってしまうことがあります。どうか傲慢になってそれを跳ねのけることはしないでください。そしてまたある人の場合はですね、傲慢にならずその御国を受け取る人がいるんですね。でもひとたび受け取っても再び手放してしまう人がいるんです。ゼラフのように、せっかく赤い印まで作られたのに、でもやっぱお母さんのお腹の中引っ込んじゃう人がいるんですね。臆病になってはなりません。皆さん 御国を貫き通す上で確かに世の中においては困難が発生しますが、でもその時点で臆病になってはならないんです。黙示録の21章の方にですね、ちょっと開いてみましょう。黙示録21章の、7節と8節のところにですね、その、御国を受け継がん、次、御国を受け継ぐことのできない人のリスト、要するに地獄に行ってしまう人の、そのリストがあるんですけども、黙示録21章の、何節と8節をちょっとお読みしましょう。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。ね、第二の死。要するに永遠の死です。第一の死が、心臓が止まって脳波が停止してという、まああれですね。で、第二の死があるんですね。第二の死のを得る、その筆頭株主じゃないけど、その筆頭に出てくるのが、まあ、臆病者ですね。発説、まあ、先に出てくるのは臆病者で、その次に不信仰の者です。この中に人を殺す者とか魔術を行う者とか偶像が者、まあ、嘘を言う者とかいろいろあるんですけども、なんで、ね、人殺しとかそういう邪悪な人よりもむしろその筆頭のものが臆病者になるんでしょう ね、不思議ですね。なんで人殺しよりも臆病者の方が立ち悪いんでしょうか。それは皆さん知っているものと知らぬもののその責任はですね、雲泥の差があるんですよ。臆病者っていうのは要するに御国に入るチャンスが与えられておられます。そして、その良き前味わいをしております。でもその御国を受け継ぐべき時に、捨て去るべきものを捨て去れない臆病さがあったり、あるいはそういう人目を気にしたり、父母が、その御国に反抗する父母に嫌われたくないから、だからイエス様を捨てるとか、まあ、そういう臆病さですね。臆病者というのはもう一度ひとたび主の素晴らしさを味わいしている、でもやっぱり前の世の人たちに対して、恥ずかしいとか、あるいは、叱られるのがちょっと嫌だなとか、まあ、そういった形で、まあ、臆病になる人ですね。そういう臆病な人は御国に入ることはできないんです。聖書の中で、まあ、その最も良い例がポンテオピラトですね。ポンテオピラト、彼はイエス様が良いお方だ、イエス様はただものじゃない、誠に神の子のようなそういう成り立ちをしている、それをポンテオピラトは知っていました。確かに知っていました。でも彼は臆病になってそれを貫き通すことができなかったんですね。人目を気にして。ある人は言います、使徒信条でそんな毎回ポンテオピラトがなんか呪いの象徴であるかのように告白するのは、まあ、ピラトがかわいそうだ、まあ、そういうふうに思う人もいるんですけども、しかしですね、実はポンテオピラトはパリサイ人とか初めからイエス様に敵対していた人よりも実は立ちが悪いんです、イエス様をなんでイエス様を敬う心を持ってたじゃないですか。イエス様のことを良い方だと思って救おうと努力していたじゃないですか。なんでポンテオピラトを許してあげないのですかと思う方 いるんですけども、しかしですね、イエス様は確かに彼は敬う心を持っていました。持っていて、イエス様は良いお方だって救おうとしました。そう行動したんですが、でも結局は最後には、彼の臆病さのゆえにイエス様を十字架に引き渡して、でそれで世に迎合してしまったんですね。イエス様を知りながらにして、イエス様を十字架に引き渡して世に迎合したんです。知っていながらにしてなお拒否したんですね。だから初めから反対していたパリサイ派の人たちよりも立ちが悪いんですよ。皆さんもイエス様がどういうお方か知って、そしてその良きお方であることをしっかり味わい、そしてイエス様の十字架の赤い血潮の印がつけられて、それでそれを知った上でなお拒否してしまうとすれば、その罪はとても大きいものです。どうか臆病にはならないでください。主は真実で正しいお方ですから、皆さんに耐えることのできないような試練に合わすことはなさいません。安心してください。ただ皆さんにはですね、世においてはいろいろな試練はあります。その時どうか勇敢であってください。なぜならイエス様はすでに世に勝っているから、皆さんはイエス様にあって必ず勝利することができるんです。どうか臆病にならないでください。主にあっては引き下がらないでください。どうか御国人としてのプライドを持って、そして主イエスにあって戦ってください。必ず皆さんは勝利します。臆病になる必要はありません。もし怖がって引き下がってしまうのであれば、主にふさわしいものではありません。イエス様は言われます。バプテスマのヨハネの時以来、今日に至るまで天国は激しく襲われている、で激しく攻め立てられている。それで要するに天国を奪おうとですね、そういう激しくその奪おうとする人たちで奪われてるんですね。皆さん何かチラシを見てですね、あ、今日は何々デパートでワゴンセールをしてる、そういうところに行くとですね、本当に、奪い合いが展開されてるんですけども、そんなデパートのセールを奪い合いするぐらいの気迫を天の御国に向ければですね、皆さんはそのわずかでも向ければですね、皆さん天国に入れるんです。ゼラフはもうあと一歩で出るだけだった、でも戻ってしまって、それで御国を逃してしまった。そして、キリスト者、教会通いする人は大勢いるんですが、その中にもきっとたくさんですね、あと一歩でもう御国に入れるっていうのを世を見たために逃してしまった人は、でそれで逃してしまった人、入れなくなってしまった人は、きっと大勢いるでしょう。ロトの妻もそうですね。ロトの妻もね、見つかりたちに、そう、全力で走って逃げなさいと言われて、でそれで走って逃げてるのに、でもなお、ね、もう少しで命救うことはできたんですけど、でも振り向いてしまって潮の柱になってしまって、その旦那さんや娘さんと一緒に生き延びることはできませんでした。皆さんはどうか振り向かないでください。世を皆さんは捨てて神の国へと前進しております。どうか振り向いてそちらの方に逆戻りしないでください。どうか皆さん、あともうそれを続けて、イエス様が良い続けていれば、皆さんは必ず御国に入ります。もろもろの困難があっても必ず勝利するんです。どうか御国が良いを続けてください。イエス様が良いを続けてください。そうすれば皆さんはしっかりとその御国を勝ち取ることができるようになります。神の国はバプテスマのヨハネの時以来激しく攻め立てられており、それを奪おうとする人によって奪われております。どうか皆さん御国に対して貪欲に、奪うものになってください。祝福を奪ってですね、 ね、それで誰よりも先に、皆さんクリスチャンになってまだ日が浅い、そういうふうに思っている方でもですね、全然大丈夫です。教会通いを何十年続けている人でもイエス様通いを続けず肉にとどまり続けて、あ、やっぱりなんか世の中のこういう享楽にはまっていた方が俺は楽だって、でそっちにとどまり続けているようであったら、そんな人はですね、あっという間に先を越されて、御国通いをしている人にあっという間に先を越されてしまいます。だから皆さん、どんどん先を越していってください。そして御国の良きもの、あの良いものもこの良いものも私が全部勝ち取ろうっていう、そういう勢いでですね、どうか主を主体に求めてください。皆さんにはイエス様の血潮という赤い印がつけられております。その赤い印は罪が許されたことの印であり、滅ぼす者は皆さんを過ぎ越すことの印であり、そしてそれは永遠の命へと通じる印です。どうかそれをしっかりとですね、皆さん結びつけていてください。ゼラフは結びつけられたんですけど、でもそれを、まあ、軽んじてしまいました。それで長男の諸々の祝福と権利を、手放してしまいました。でですね、栄光の家系の女の中で、その赤い印が与えられて、それをですねしっかりと結びつけて離さず、そうして救いを得た女性がおりました。それはカナンの遊女だったラハブです。彼女はその邪悪な国民の中の邪悪な職業をしていた中でも救いを勝ち取りました。そしてイエス・キリストの栄光の家系の女たちに加えられました。赤い救いの印を大切に重んじたからです。そしてかの裁きの日にそれをしっかりと、その赤い印を指定された窓のところに結びつけていたから、だから滅びを彼女は免れたんです。その話についてはまた、次回見ていきたいと思います。とにかく皆さんにはその救いの印、イエス様の血潮という赤い印がつけられました。それを決して手放さないでいてください。そして勝利し御国を受け継ぐものとなってください。どうか神の国を熱心に求めて、執念深くその祝福を追い求めて、それをたくさん勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちのために血潮を流してくださったことをありがとうございます。そしてその流された血潮により私たちはその印がつけられました。どうかこの与えられている救いの印、滅ぼす者が過ぎ越す印、罪が許された印をしっかりと私たちは保ち続けていることができますように、それを軽んじ、それを手放した者、臆病になって世に戻ってしまった者は御国を受け継ぐことはできません。私たちは恐れてたじろぐものではなく、大胆に進んで勝利し御国を勝ち取る私たちでありますように。どうか生徒たちの中から一人もその救いに漏れるものがありませんように、みんながしっかりと救いを握りしめて終わりの日まで共に御国に入り、かの日には本当に互いに、ああ、あなたも入ったよかったね、そう喜び合う日が来ますように。イエス様、どうかこの地上での歩みをお守りください。感謝して私たちの尊き主、救い主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
御言葉と御国、そして私たちに幸いをもたらしてくださるイエス様は信じる者のイエス様です。人は自分の思いと心の中で全てのことを選択し、そして自分が信じたことに自分を投じます。ペレスとセラ、 カナホは生まれながらの長男、もう印は つけていただいた、だからもう大丈夫と。それでのほほんとしている間、ペレスの方は我先へと行かなくちゃ、のほほんとしている時が私のチャンスだつって出て行き、そして長男としての権利を正式に得て、イスラエルの王家の父祖となることができた。先祖となることができた。私たちもあらゆることを私たちの思いと心の中で自分で選択をします。選択すること、そのことが本当にキリストにあって正しく選択をして、いつも勝ち得ることができますように。今私がしようとしていることをイエス様だったらどう思うだろうか、どうするだろうかということをいつも念頭に置いて、一回息を止めて、一回立ち止まって、それらのことを考えてからイエス様よりのその選択をし、そして勝ち得てあまりあるものになりたいと思います。これからちょっと今までの私たちの観点を変える、今日の御言葉に沿って臆病者にもならない、そして卑劣なものにもならない、進み出て御国を選び選択し、その幸いに預かるものとなるために祈りましょう。へりくだって謙遜にすることはとても良いことです。でも主よ、御国に関してはへりくだって謙遜にというわけにはいかないです。御国、それを私たちが本当にいただくためには割り込まなければならない時もあるのです。なぜかと言いますと、私たちの前にいるものがのほほんとしていて、私たちの道を妨げているということであるならば、主よ、私たちはペレスと同じようにセラを割り込んででも私たちはその御国に入らなければなりません。アブラハムは父テラのゆえにカナンの地に入るのが遅くなってしまいました。テラが死ぬまでそこに留まらなければならなかったからです。だから私たちの信仰も同じです。妨げるものが入り口一つしかないのに、一人しか通らない、通ることはできない、その入り口を立ちはだかっていて、次に通ろうとしている私を邪魔しているとするならば、主よ、ペレスとセラのように私たちは俊敏に動き、セラ、目の前のある一つしかない入り口を立ちはだかって手もしないでそこに邪魔しているとするならば、それを押しのけてでも私たちはそこを通らなければならないのです。だから信仰は主よ、私たちの手でやるではなく、信仰は私たちの思い心でするべきです。手というものは私たちにとってどうにもならないものです。だから主よ、手ではなく思いと心、そこにあなたの赤い印がつけられたものとなります。そしてペレスのように瞬時に正しいことを判断して俊敏に動くことができますように、そして得るべきもの権利を正しく得ることはできますように。主よ、信仰だけは私たちが譲らないものでありますように。主が今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの前に立ちはだかるもの、主への道を
妨げている者がいれば、必ず主よ、私たちは跳ねのけてあなたへと前進する霊的なペレスになりますように、主よ、一人一人を祝福してください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天に舞します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。どうか生徒たち一人一人の子子孫孫たちが、肉の子孫ばかりでなく霊的な子孫たちも、タマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。
アメン。
祝福の名前となり、祝福の代名詞のように一人一人がなりますように。
アメン。
イエスよ、あなたの与えてくださった赤い塩の印、それをしっかりと握りしめ、この世において勝利し、臆病ではなく勇敢に大胆に進み出て、多くの分取りを勝ち取る一人一人勇士たちでありますように。
アーメン。
そして多くの祝福を子子孫孫に受け継ぐ生徒たち一人一人でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。